今日恵みをいただく御言葉は詩式9章7節から21節までです。詩式の9章7節から21節。このことがヨタムに告げられたとき、彼は行ってゲリジム山の頂上に立ち、声を張り上げ彼らに叫んでいた。シェケムの者たち、私に聞け。そうすれば神はあなた方に聞いてくださろう。キリア、自分たちの王を立てて油を注ごうと出かけた。彼らはオリーブの木に行った。私たちの王となってください。するとオリーブの木は彼らに言った。私は神と人とを崇めるために使われる私の油を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。ついで木々はイチジクの木に言った。来て私たちの王となってください。しかしイチジクの木は彼らに言った。私は私の甘みと私の良い実を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。それから木々はブドウの木に行った。来て私たちの王となってください。しかしブドウの木は彼らに言った。私は神と人とを喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。そこで全ての木が茨に行った。来て私たちの王となってください。すると茨は木々に行った。もしあなた方が誠を持って私に油を注ぎあなた方の王とするなら、来て私の影に身を避けよ。そうでなければ茨から火が出てレバノンの杉の木を焼き尽くそう。今あなた方は誠と真心を持って行動してアビメルクを王にしたのか。あなた方はエルバールとその家族とを年頃に取り扱い彼の手柄に報いたのか。私の父はあなた方のために戦い自分の命を懸けてあなた方をミディアン人の手から助け出したのだ。あなた方は今日私の父の家に背いて立ち上がりその息子たち70人を一つの石の上で殺し女奴隷の子アビメルクをあなた方の身内の者だからというのでシェケムの者たちの王として立てた。もしあなた方が今日エルバールとその家族とに誠と真心を持って行動したのならあなた方はアビメルクを喜び彼もまたあなた方を喜ぶがよい。そうでなかったならアビメルクから火が出てシェケムとベテミロの者たちを食い尽くしシェケムとベテミロの者たちから火が出てアビメルクを食い尽くそう。それからヨタムは逃げ去りベールに行き兄弟アビメルクを避けてそこに住んだ。一言お祈りします。愛する主よ、人は火を懐にかき込んで火傷しないものでしょうか。滅びの火を、滅びの元となる罪を書き込んだままにしておいて無事で済まされるでしょうか。主よ、どうか今日、いかに悪者ははびこり、いかに火のように栄えるが火のように焼き尽くされあっという間に消えてなくなる。主よ、このことを私たちがしっかりと知ることができますように、どうかあなたが御言葉をはっきりと示してください。私たちの耳を開き、また答 このしもべの唇を開いてください。これに預かる一人一人が御言葉の命にしっかりと触れて聖霊によって燃やされ、私たちの命を燃え立たせ、そしてあなたによって今日も必要な養いをいただくことができますように、どうかこれからを導いてください。一人一人の心の畑を耕して、あなたの命の言葉をしっかりと植えつかせることができますように、それが芽を出て葉を出して豊かな実りを、良い実りを結ばせることができますように、決して茨やあざみが入ることはないように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの導きにお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。さてエルバール、すなわちギデオンですね。ギデオンの活躍について前の章までずっと見てきたんですけども、しかし彼の時代の後、再びとても荒れすさんだ時代になってしまいました。エルバール、すなわちギデオンの70人の息子たちがですね、一つの石の上で虐殺されてしまいました。そのギデオンのうちの一人の息子のうちの一人、アビメレクのその野心のゆえです。このアビメレクが野心を持ったがゆえに、このアビメレクのその地元のこのシェケムというところの人々がですね、このアビメレクのその言葉、私が王となるのであるならばということで、このシェケムの人々はアビメルクを担い でそれでアビメルクに偶像の宮から、ね、銀を70シェケルを取ってアビメルクに与え、その偶像の宮の金によってギデオンの70人の息子たちを、ね、ヤクザ者ならず者どもを雇ってそれで殺してしまったんです。本当に、すさんだ時代になってしまいました。でそこで、まあ、1人だけですね、その、ね、70人が殺されたんですけど、でもその中から1人逃れた、ね、末の息子ヨタムが、その難を逃れて、そしてヨタムがですね、このシェケムの人々に告げるんです。ゲリジム山の山頂に登って、このゲリジム山、あのヨシア記の時代に祝福と呪い、それを互いに呼び交わしたあの山ですね、そのうちの一つですけども、ですからその山の上から声を発するとかなり通るものです。そしてヨタムがそのゲリシム山の山頂に登って、シェケムの人たちに呼ばわって言うんですね。一つの例え話です。木々の例え話ですね。でまず、ね、その木々が自分たちの王を立てて油を注ごうとして、でそれでいろいろな木々に呼びかけるんです。でこの木々、これは、まあ、当然このシェケムの人々を表してでしょう。そして、このシェケムの人々はですね、自分の王を立てたい、ということでいろいろな木々に呼びかけるんです。まあ、もっともギデオンは、王は私はならない、主があなた方を治める、そういうふうに宣言したはずです。ですから、ね、王を立てる必要はない、王を探し求めて、ね、王、あなたが王になってください、あなたが王になってください、そう呼びかけ回る必要は本来ないんですけども、でもこの宗教の人々は王を求めてですね、この、まあ、木々 として例えられてるんですけども、でまず、ね、オリーブの木に私たちの王になってください言うんですけども、でもこのオリーブの木は神様と人と崇めるために使われる油、オリーブ油は神様を崇めるために使われ、また油注ぎのために使われ、また灯火を灯す燃料として使われる、その油を捨てておいて自分が王になるべきだろうか、そういうふうに答えるんです。で今度イチジクの木に呼びかけて言うんですけども、でもイチジクの木も断るんですね。私はこの甘い実、良い実を捨てておいて、ね、人を喜ばせ、神様を喜ばせるその甘い実りを捨ておいて王になるべきなのか、 でまた木々は、ね、ブドウの木に声をかけるんですけども、でもブドウの木も同じように、断る。私は神と人とを喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて木々の上に添うために出かけなければならないだろうか。もう3回もこの木々の王になってくださいというのが断られている。でそれでこの木々はですね、今度は茨に声をかけるんですね。茨に、ね、私たちの王になってください。もうここまで断られてでも、ね、なお、ね、王を求める。イスラエルというのは、ね、神である主が王であるはずです。サムエル記の時代においても、ね、サムエルに対して人々は、ね、ぜひ是が非とも私たちの王を立ててください、そう願い求めるんですけども、でもサムエルはそれを気に入りませんでした。で主にサムエルが伺ったところでも、ね、主もあの者たちは、ね、私を捨てたんだ、だから王を立てるとは一体どういうことであるのか、それをしっかりと教え込みなさい、ね、王をもし立てたならば重税で取り立てられ、人々が徴用されて人の上に立てられて、そういうことをするんですけど、でもそれでも、ね、サムエルのその助言を聞いても人々は、いや何が何でも王を立てたいんだということで王が立つんですけども、サウル王がそうやって立てられました。でも結局、ね、サウルの時代人々は苦しみました。本当に人間がですね王になるということ、これには必ず何かしらのその間違いが当然人はありますから、当然何かしらの苦しみが伴います。でこの当時のシェケムの人々もこのヨタムが木々の例えをしたように本当に王を求めて、でそれで結局行き着いたのが茨の木に王になってほしいと。で茨の木々は言うんです。19章15節ですね。すると茨は木々に言った、もしあなた方が誠をもって私に油を注ぎあなた方の王とするなら来て私の陰に身を避けよう、そうでなければ茨から火が出てレバノンの杉の木を焼き尽くそう。茨といえば火です。茨はあのトゲトゲで、まあ、人を、ね、刺すそういうトゲもありますし、また、ね、よく燃えるんです。茨はですから火の、ね、燃料、着火剤のようなものにも使われます。なんと人々はですね、茨にさえね自分たちの治める王になってほしい呼び求めるんです。本当に人はですね指導者を求めて回るものです。で自分のことを治めてくれるなら何でもいいんですね。もっとねイチジクとかブドウとかオリーブの方が、ね、王になってもらった方がまだ良かったんですけど、でも本当に自分の部、ね、神さんから与えられている賜物をしっかりとわきまえている人はですね、そんな人々の上に立とうなんてことではなく、自分に与えられた賜物を用いて、タラントを用いて、ね、与えられたタラントでもってそれを神持って神と人とのために役に立とう、ね、人の上に立とうとは思わないんですね本来。でも茨のようにですね、もう何の良い実りも結ばせないくせに、でなおかつトゲトゲで人を傷つけるようなそういうものが、そうか俺が王になってほしいのか、だったら誠を尽くせ、そういうふうに威張って、そうでないならば火でもってお前たちを焼く、そのようになってしまうんです。本当に日本人というのはですね、あの王になる人を求めたがります。何か、ね、トップが立てられてその下で、ね、働くことに安心感を覚えて、でそれで、ね、王を立てようとするんですけども、でもなかなか良い指導者というものは見つからないんですね。本当に偶像を拝んでいるような者たちの中で、ね、たまに指導者的な人が出るんですけども、でもその指導者が本当に人々あるいは国を悪い方へと破滅へと導いていったりしてしまいます。太平洋戦争の時も、ね、 真の神様を知って拝むということを、それは日本の国は一度もありませんでした。天皇を神に仕立てて、でそれで、天皇を中心に、まっしぐらに、破滅へと導かれていってしまいました。何かをですね、王に仕立てたい、それを誰か、もう何でもいい、江戸時代は幕府が王で、それ明治時代以降は天皇が王で、戦争の時は天皇が神に仕立てら上げられ、本当に人々はですね、王になるものを仕立て上げて、そして破滅へと向かっていくんです。この知識の当時、バールベリテというものが神でした。真の神を捨てて偶像の神を拝んで、そしてその偶像の神の宮からのそのお金でもって、あのイスラエルを、ね、神様のその導きに従って救った、あのギデオンの70人の息子たちを偶像宮の金での資金でもって殺す、そういうことが行われる。でそれでそのシケムの人々は、この本当に茨を王に仕立ててですね、まあ、そういう過ちをしたんですね。誠にですから、このヨタムのこの例え話は非常に的を射ております。もし、この9章16節に言っております、今あなた方は誠と真心を持って行動してアビメルクを王にしたのか、あなた方はエルバールとその家族と年頃に取り扱い彼の手柄に報いたのか、私の父はあなた方のために戦い自分の命をかけてあなた方をミディアン人の手から助け出したのだ。あなた方は今日私の父の家に背いて立ち上がり、その息子たち70人を一つの石の上で殺し、女奴隷の子アビメルクをあなた方の身内の者だからというのでシェケムの者たちの王として立てた。本当に、恩をあだで返す、自分たちが都合が良くなりたいがゆえに自分たちに恩をしてくれた、自分たちに良くしてくれたものを裏切って、そして殺して、そしてまでも自分たちの望むことを成し遂げたい、本当に愚かなことです。このようなことをする者たちはですね、長続きしないんです。実際、ネタを明かしますと、その後ですね、このアビメルクとシェケムの人たちは対立し、そしてさらにアビメルクは、いろんな人に対立して、対立が対立を生んで、互いが言葉が通じなくなって、でそれで互いが互いを滅ぼし合って、そしてこの、ヨタムの、この例えの通り、予言的な例えです。その通りになるんです。19節以降、もしあなた方が今日エルバールとその家族とに誠と真心を持って行動したのなら、あなた方はアビメレクを喜び、彼もまたあなた方を喜ぶがよい。そうでなかったなら、アビメレクから火が出てシェケムとベテミロの者たちを食い尽くし、シェケムとベテミロの者たちから火が出てアビメレクを食い尽くそう。実際この通りなんですね。アビメレクもまたこのシェケムの人たちとベテミロの人たち、互いが互いを燃やし合って滅ぼし合うということを、そういうことになってしまいます。火が まさしく出てきたわけですね。冒頭でお見せしましたのも、あのヤコブ書の有名な言葉です。火、下は火であるという言葉でした。そのヤコブの手紙の3章1節からお読みしましたけれども、3章1節にはこう書いてあります。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ですからむやみやたらと人の上に立ちたがることはしない方がいいですよことです。なぜなら人の上に立ち、教師になり、なる人、教師はですね、格別厳しい裁きを受ける。なぜなら、 教師は多くの人々に教えます。もし教師がですね、間違ったことを教えたら、その教えられた人は間違った道に歩んでしまう。だから格別厳しい裁きを受ける。だから多くの人がむやみやたらと人の上に立ちたがったり、教師に なりたがったりしてはならない。そして教師は、唇の言葉でもって人々に教えます。そしてその唇の言葉がですね、もし教師の唇の言葉が正しい言葉でなく、人を滅ぼすような火のような言葉であるならば、多くの人々がその火によって焼き滅ぼされてしまう。まさしくですから、このシェケムの人々とエルバルの子アビメレク、その関係のようですね。シェケムの人々は、あなたが王になってください、あなたが王になってください、いろいろな木々に王になってほしいと、呼びかけましたけれども、オリーブの木もブドウの木もイチジクの木も、自分が教師になるなんてとんでもない、格別厳しい裁きを受ける、むしろ与えられている賜物でもって神と人を喜ばせる、その正しい対応を取ったんですけども、でも茨は自分が王になってやる、自分が教師になってやるということで、火が全体に燃え上がる、そのようなことを書き込んでしまったわけです。人は多くの点で失敗をするものですけども、特に唇の言葉で失敗するものです。そしてこのヤコブの手紙から書いてある通り、舌はこのベロ、舌は小さい器官ですけども、でも大きなことを言って誇って、そしてこの舌は火のように、ほんの小さな火であっても大きな森を燃やす、その火のように舌は不義の世界です。舌、この口先一つによってですね、人はその人生の車輪を焼いてしまったり、体全体を怪我してしまったり、あるいはゲヘンナの火によって焼かれてしまう、このようになってしまうんです。ですから本当に私たちはこの唇の言葉に気をつけるべきです。そしてまた、多くの者が王になろうとしたり、あるいは教師になろうとしたりしてはなりません。格別厳しい裁きを受けるからです。そういうわけで、本当に私たちはですね、この唇の言葉、これを気をつけるべきです。実際このシェケムの人々とまたアビメレク、その関係は口、この後の箇所を読んでいけばわかるんですけども、本当に唇の言葉によってですね、暴言を吐いたり、唇の言葉によって怒ったり、互いが仲たがいしたりして、そうして互いが互いに戦いを仕掛けて、そしてやがて滅んでいくようになります。どうか皆さんも唇の言葉に気をつけましょう。そして皆さんに与えられている賜物、それをしっかりとですね、神様と人とを喜ばせるために使う、用いるものであって、人の上に立って立とうとするものではありません。自分が何か人気者になろうだとか、あるいは人を口先三寸で支配して、いい目を見よう、そのようなものは、本当に滅んでいかなくてはなりません。どうか皆さんはしっかりとこの唇を見張って、皆さんの唇、それでもって皆さんの人生の車輪を焼くことがないように、しっかりとですね、皆さん自身御言葉を口ずさんで、御言葉を蓄えて、そして清められて、命満たされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちのこの口、これは時には火となって、ゲヘナの火へと導き、人生の車輪を、永遠の車輪を焼いてしまいます。それゆえ私たちのこの口は御言葉を発するべきであり、また私たちの心は御言葉を蓄えるべきです。どうかしよう、今日も私たちは御言葉によって養われ、清められ、御言葉を口ずさむことによって、唇の実りを豊かに結び、そして人生において良き実りを私たち自身が得ていくものでありますように。どうか生徒たち一人一人、 この天聖教会は御言葉によって養われ清められ、キリストの似姿へと御言葉なるお方へとますます作り変えられていくこの一人一人でありますように、どうか今週一週間の歩みをすなわち御言葉によって守り導いてくださいますように、御言葉が一人一人の行く先々において灯火となり、また御言葉がパンとなり、また敵に対しては剣となって、そうして歩んでいくこの一人一人生徒たちでありますように、今日いただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。